スを考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で京都府宇治市と京都市の南区伏見区の活動拠点を置いた3回生が地域の課題について調査しています。また今年度は全体活動として千葉県白井市にも拠点を置き、地元の白井高校生と UR の企業の方とともに地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通して皆さんにお伝えしていこうと思います。本日お送りするメンバーは三羽と
エイシンです。
よろしくお願いします。はい、私たち、はい、商店街プロジェクトに、
はい、
変わったということで、
変わりましたね、
はい
はい、
今日は、エイシン君とミハネが2人という、はい、ちょっと異例のラジオですけどよろしくお願いします、は
い、お願いします。
はい、じゃあ早速、ね、暑い日も続きますがお話ししていきましょうか。
そうですね
お願いします。はい、お願いします。今日はですね、はい、私がちょっと司会をさせていただきたいと思うんですけれども、は
い、お願いします。
はい、前回の、ゼミの中でですね、早速ちょっとゼミの話させていただきたいんですけど、はい、全体研究今やってるじゃないですか、うん、その中で、子ども視点で考える未来社会っていう今大きいテーマを持って、うん、ゼミをの全体活動を一緒にみんなでやってると思うんですけれども、そのいろいろ調べてったり勉強していく中でみんなから出たキーワードとキーワードの中に子ども感っていうキーワードが出てきたと思うんですけれども、うん、
はいはい、
なんか自分たちが今後どんな形で自分の人生を送っていきたいとかであったり、自分が親の立場になった時にどのような形で子どもと向き合っていきたいかっていうかことを考える時間がすごい全体研究やっていく中で多かったなと思うんですけれども、今日はエイシンと2人、
はい、
ということなので、私たち結構ゼミの中でもね、深い話をするメンバーの、はい、2人代表、
はい、
代表勝手に代表にしてるんですけど、はい、代表だと思うんですけれども、なのでちょっと今日は深い踏み込んだ話をしていきたいと思ってて、私が持ってきた、フリートークということで、
はい、
人生観、自分の人生観についてちょっと話していきたいなと思うんですけど、なんか気軽にね、なんか晩酌会だと思って、皆さんも片手に何か好きな飲み物を持ってラジオを聞いてくれたら嬉しいなと思うんですけれども
そうですね、はい、
はい、じゃあ早速なんか自分の人生観ということで、一つはどういう風に自分が今後生きていきたいか、ちょっと深すぎるかもしれないんですけど、
深いね、
はい、で2つ目が、自分がどんな自分でありたいか、これからもそうやし、これからですね、今もそうだけどこれからどんな自分でありたいかっていうのを聞いていきたいんですけれども、
はい、
1つ目からいってみましょうか。
どういう風に生きていきたいか、
はい、
はい、僕そうですね、なんかこれから大学卒業するにあたって、なんか進路についてよく考えるんですけど、
はいはいはい、
その就職をするか、自分で何かをするかみたいなのを考えてて、今は自分で何かをするっていうのがなんか強い気持ちを持ってて、でなんか子供、今全体研究で子供とか子供についてやってたり、で親が保育士っていうのもあって、なんか子供について触れるきっかけがすごい多い年になってて、なんか人生を通してそういう子供に触れれる仕事をしていきたいし、で生きていきたいかと言われると、家庭を持ちたいっていうのはめちゃめちゃあって、けどその家庭がなんか全部家庭に寄ってしまうっていうよりかは、なんかいろんな人たちと出会いながら、輪を広げながら、その中に家族もあるみたいな、
はいはいはい、
すごい外にも出たいし、なんか家庭も大切にしたいなみたいな、暇がないような人生を送っていきたいなっていうには思うかな。
いいですね。 なんかでもそれずっと AC 言ってたよね、
うん、
その子供と関わりながら自分で何かできたらいいなっていう話は二人で話した時もしてたもんね、
うん、したね。
あ、素敵ですね。ちゃんとそういう自分のなんとなくでも目標とかやりたいことをしっかり持てて、うん、ゼミ活動を行いながら、
そうですね、
うん、っていうね、
うん、
軸が持ってるのが芯がしっかりしてていいですね。
じゃあ、はい、三羽は逆にどうですか？私はですね、
なんかどういう風に生きていきたいかっていうよりかは、
うん、
なんか自分が意識してる最近、
うん、
生きてるっていうか生活する上で意識してることが、
うん、
なんかある事業でなんか視座、
うん、
視座を持って一つのテーマを取り組むっていう、なんか地図を書くっていう課題を課せ、うん、あったんですけど、
うん、
なんかそこで視座を持ってそのテーマを取り組んでくださいって言われて、
うん、
なんか最初それ言われた時に視座ってどういう意味やろうって、うん、視点とか視野とかと意味違うのかなって思ってたんですけど、
うん、
なんかその課題をやっていく上でその視座っていう言葉の意味がなんとなく分かった気がして、
うん、
そん、うん、でその課題はなんかこう龍谷大学周辺の地図を書いてきなさい、
うん、
視座を持ちながら書いてくださいみたいな感じだった。
そうだね、
うんうん、なんかそれでやっていくうちに、なんか私はただ単に龍谷大学周辺の地図を書いて、
うん、
なんか周辺のご飯屋さんとかを地図にしたらいいんかなと思ってたんですよ、うん、でもその事後課題でみんなの地図を見る機会があって、
うん、
なんか時間軸を地図に表してる人がいたり、
うん、
空から鳥の視点で見る空から見た地図を、
うん、
空から見た龍谷大学周辺の地図を書いてる子がいたり、
うん、
とか、なんかそういう視点が視座っていうのかなとか思ったりして、うん、なんか物事を多角的に見るって言葉ではよく言うけど、
うん、
なんか実際実感することってあんまりなくて、うん、でもその授業を通してなるほどなと思って、
うん、
なんか一つのこう一点から見つめるんじゃなくて、いろんな方向からそれこそ空から見てみたり、うん、時間軸から見てみたりっていういろんな感覚から見ることで、
うん、
視座が高まるじゃないけど、
うん、
高まっていくのかなと思ってて、うん、なんかそれをすごい大事に今後していきたいなって思いました、うん、何事もそれ全体研究のこともそうやし、うん、生きていく中で人と関わる上でも、
うん、
そういう視座とか視野視点を広げて生活するっていうのを大切にしていきたいなってすごい思いました、う
ん、いいね。なんか、はい、固定概念にとらわれずみたいなところをすごい三羽は思ってるんかなっていうふうにはさっき聞いてて思ったんで、
うんうんうん
うん、いいね。
そうですね、はい、
考え方大事やし変えていく
ね、はい、なんかそれをすることで新しいアイディアとか価値観が生まれたりするんかなってすごい思いました、はい、
はい。
じゃあ次にさっき2個目に言ってた、
うん、
どういう自分でありたいかっていうのは
どう？どういう自分でありたいか、
うん、
そうだね。今自分がすごい気分屋みたいなところがあるなっていうのがあるから、なんかいいことかもし
ん
ないけど、なんか浮き沈みの幅をもっと狭くしたいっていうか、全体研究でもこれどうすればいいんだろうなって思い始めたらどんどん下がってってしまう自分がいるから、
なんか
それでも粘るみたいなところをもっとできるようにしたいし、なんかそういうなんかいろんなことに挑戦できる人でもありたいし、なんかそういうのでなんか達成感とか感じれるようなとか、いろんなそういうゴールをもら
う、
ゴールとか達成感とかがそう、うん、挑戦できるような
大事やな、うん、
人になりたいっていうかありたいなっていうふうに思いますね。
素晴らしいですね。なんかでもそういうちゃんと自分の弱点とかをしっかり理解できてるっていうのがすごい英心のいいところやなって、うん、
いやいや、
うわ深い話になりましたね毎回こうやってねお互い褒め合ってるっていう ね話す時は
なんかそうなってきますね、
はい、私はもう単純に自分がもう何事も楽しんでやりたい、
うん、
どんなしんどい時も楽しんで周りに影響できる人になりたい、
うん
うん、それはずっと意識して生活してる気がする自分は、
うん、
なんか高校生の時ぐらいから常に なんか本当にしんどい時とか、
うん、
辛いなって時も、うん、もう笑ってやり過ごす、
うん、
っていうのを自分はすごく意識してるなと思います、だから今後もそういう人でありたいなって思います、うん、なんかさっきエイシンが言ってくれたその達成感とか、
うん、
でなんかそういう思ったきっかけみたいな、なんかあった？
なんか本当に最近の話になって、
うんうんうん、
15、16で祇園祭りで出店の出る機会があって、
うんうん、
で僕らが、まあ、後半でも話すけれども、
うん、
そのゴミゼロボランティアのリーダーやらせてもらった時に、
うん
まあ、すごい過酷なボランティアの時間にはなったんですけど、
うんう
ん、なんか終わった後にゼミ生みんなで会った時 の、 あの感動とか、やっと終わったわみたいな達成感がなんかしんどかったけど毎回いい経験になってるっていうその過程がやっぱ好きなんだなっていうふうに自分は思って、やっぱそういう達成感しんどいけどみたいなのはなんかこれからの人生でももっとあってほしいなっていうふうには
確かにね、
そういうふうに最近は思いました
ね。挑戦しないとそういう達成感とかやりきって感じは得られないからね。
そうそう、うん、部活もそうだし、
ね、なんかあそっかそっか、
僕らの代って、
うん、
僕サッカー部だったんですけど、
うんうんうん、
コロナで、うん、その自分たちが一番目指してたインターハイ、
うん、
でコロナでなんか中止になってしまって、
うん、
なんか不完全燃焼で、
なるほど、
うん、なんか先生方が開いてくれた大会で、
うん、
終わりにしようみたいなのがあって、あなんか、
うん、
それで試合が終わってもなんとなく、
うんうん、
完全にやりきったみたいな、うん、もう絶対泣くぐらい本気でやってやろうみたいな、
うんうんうん、
そこまでやれなかった自分がいて、
うん、
なんかそういう不完全なまま終わるのはすごいムズムズするじゃんか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、
なんかそういうところがなかったから今回っていう祭り、
うんうんうん、
なんかすごい達成感を感じるから、こういうことは続けていきたいです、
ね、そうですね、うん、はい、後半にちょっといっぱいいろいろ話しましょうか、
はい、
思い出話をしましょうか、
はい、じゃあ、はい、それではここで本日の一曲に参りましょう。本日お送りする曲は愛子さんの花火です。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は愛子さんの花火です。
はい、
はい、
大好きですよこの曲。
いいですよね曲、
もう大好きです。
今日なんでこの曲を選んだかっていうと、
はい、
ちょっと直近で、
はい、
SNS の TikTok ってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれで、
はい、
なんかこの愛子さんの花火を、
うん、
なんかキーを4つぐらい下げてカラオケで歌ってるやつを見てて、
めちゃめ男性の方が
歌ってる、そうそう男性が歌ってるやつがあって、はいはいはい、めちゃめちゃ声良くてかっこよくて、でなんかその大学生とかなってから、
はい、
なんかエイシンうまいよねみたいな
歌を
言われる機会がすごい増えて、これはお世辞なのか本当なのかよう分からんなってなって、
うん、
そういう SNS に上げてる人たちみたいに、
うん、
こういうの上げたらどんな評価がもらえるんやろみたいなのを、うん、なんか謎に思ってたのね、
うん、
最近で、
うん、
なんかそのきっかけですごい花火をその流れずっと聞いてて、
うん、
で今日もちょっと花火があったんで、
なるほどね、
お願いしてもらって、
ね、
ちょっと流させてもらったんですけど、
はいはい、いやエイシン君は上手ですよ。
いやいや、
え高校生の時言われなかったの上手って。
ああけど高校生の時も言われてた。
あ言われてたかい。いやでも本当に上手な、
いやいや、
はい、
いい声してます。上手いですか、
ね、いやいやそうですね、私たちカラオケ上手いって言われる中です、
ね、他をゼミ代表ですよね。カラオケも、
はい、ありがとうございます。
はい、切り替えていきましょう。
いい曲でした。
はい、
ありがとうございます。じゃあ後半からは、前半にも少しお話しした祇園祭について、
はい、
はい、祇園祭は、日本三大祭りと呼ばれる一つなんですけれども、うん、ね、はい、1000年以上の歴史を持つらしくて、
長いですね、
はい、7月1日から31日まで1ヶ月間にわたって多彩な祭りごとが行われるお祭りらしいです、
うん、はい、
で今年はね4年ぶりの制限なし、うん、何も制限なしの開催となり、うん、多くの人とか熱気に包まれていましたね、うん、
すごかったですね、
はい、で私たちその中で私たち深尾ゼミはゴミゼロボランティアという活動 で、活動に、7月16、17日で参加させていただきました、うん、で去年はゴミゼロボランティア、
うん、
今年はゴミゼロボランティアリーダーとして参加させていただいたんですけれども、
うん、
まあ、ゴミゼロ大作戦は2014年からスタートして、うん、リユース食器の活用であったり、
うん、
資源ゴミの分別回収、うん、路上散乱のゴミ清掃をしてきました、うん、
はい、
ね、今年10年目という節目の年に、うん、リーダーを務めさせていただきまして、ね、
はい、
はい、どうでした？
すごい、
うん、
もう一言で言うなら大変だったが、
うん、
全てなんですけど、
うん、
あれですもんね、今年は土日も被ってたお祭りで、
うん、
次の日は祝日の月日になってて、
うん、
すごいお客さんが来るって言われてて、
うん、
もう想像以上、
そうですね、
忙しさだったね、本当に、
本当にさすが日本三大祭りって言われるぐらいの、
うん、
地元にお祭りあった名古屋、
いろいろあったよ、
うん、でもあの規模はさすがにない、
うん、なんかあのデカさで、
うん、
こんなそういう何ボランティアの人たちが動いてみたいなのは初めてだったね、すごい経験だった、
いやすごいいい活動でしたよね、うん、なんかさっき言ってたけどその達成感とかいう意味でも、うん、やっぱり2日間朝から晩まで炎天下の中、
うん、
ボランティアさんをまとめて、
はいはい、
ね、シーバー両耳つけて私たちは、
ね、両耳だった ね、
コミュニケーションをね、ボランティアの人ともリーダーの人とも取り合いながら活動してきたけど、
うん、
一番なんて言うんだろう、しんどかったことはなんかある
しんどかったこと、
うん、
そうだね、僕らリーダーの中でもそのリーダーをやらせてもらったじゃないですか、シーバー2つつけて、
うんうんうん、
本部のを聞きながらエリアでちょっといろいろ来てますみたいな言われながら、ここにあのお客さんになんか相談を受けるっていう一回本当の聖徳太子状況が起きて、
確かに確かに、
その時はもう本当に、でしかも1日目だったんですよ、その事件が起きた、もうなんかその時は何を先に聞けばいいんだみたいなのですごいテンパったのがもう一番、
そうですね、
大変だったことっていうか、いや
そうですね、うん、私たちリーダー特にボランティアのこうなんて言うんでしょう、熱中症対策ももちろんだし、意識を上げるための声かけであったりもしなきゃいけないし、ゴミもしっかり分別しなきゃいけないしっていう、本当にいろんな面から支えていかなきゃいけないかったので、で暑い炎天下で休憩も、うん、まあまああまり取れずみたいな感じで、うん、ねボランティアさんがやっぱり優先的にね取ってもらわなきゃいけないので、
ね、うん、
やっぱでもなんかこう人とのコミュニケーションの取り方、
うん、
シーバーを使ってであったり直接のボラ、なんていうんだろう、コミュニケーションの取り方がやっぱり私難しかったなと思ってて、
うん、
やっぱシーバーはこういかに端的に情報を伝えれるかっていうのが大事じゃなかったですか、う
ん、大事だった、
なのでなんかその伝え方であったり、
うん、
ね、やっぱり伝わらないと回らないし、うん、っていうのがすごく難しかったなと思ってて、
うん
うん、でみんな結構疲れてる、
そうだ
ね、それは自分も含め疲れてるから、うん、いかにこう盛り上げて、
うん、
頑張っていこう頑張っていこうって励まし合いながらやっていく、うん、でもそういうなんて言うんだろう、姿勢であったり、
うん、
相手をいかにこううん、持ってきるか、頑張って持ってきるかっていうのが難しかったけど、
うん、
学べることが多かったし、
うん、
柔軟に対応する力はついたかなと思いますよね、
うん、すごいね、うん、いろんな言葉遣いもそうだし、
うん、
なんかシーバーで面白いこと言ったなとかあります、
うんうん、うわなるほど、シーバーで面白いこと言ったな、
うん、
うわでも私ねそこあんまり気使えてなかったなってちょっと反省点で、
うん、
なんかエイシン君とそれこそ話した時に、
うん、
お祇園祭り終わったって話した時に、うん、エイシンは結構他の人に、
うん、
なんか結構励ましの言葉を言ってたって聞いて、
うん、
うわ私それできてなかったなって思って、
うん、なんかね、ミハネとかすごい、うん、ゼミですごいモチベーション上げてくれるモチベーターのとこあるから、うん、
はいはいはい、
そういうのめちゃめちゃ言ってんのかなとか思いながら
、はい、
まあじゃあ俺もそういう場では頑張ってやっていこうみたいなので、
うんうんうん、
すごいいろんなリーダーの人に、
うん、
何々さん取れますかって聞いて、
うんうんうん、
元気ですか頑張ってますか頑張りましょうみたいなの、
うんうんうん、
なんかみんながちょっと笑ってくれんかなみたいな感じですごい投げてて、
はいはいはい、
なんかだからすごい面白くもやってたなって今思ったらすごい感じてきた、
ね、 でもなんかこうやってね、一つのこうチームを作り上げる、うん、ちゃんと作って活動していく上ではやっぱりそういうモチベーションの一つはやっぱ大事な部分でね、
うん、
見えてきましたよね。
だってね、うん、そんな感じでね、祇園、はい、祭りすごい頑張ったね。
頑張りましたね。
来年はね、後輩の皆さんに頑張ってもらって、はい、うん、僕たちは後輩のサポートもしながら
そうですね、差し入れを
差し入れしながら、
しながら
遊び
祇園祭りを楽しむ、
楽しませてもらおう
と、はい、来年はね、ね、来場者としていきたいと思います。はい、
うん、
はい、
そうですね。で、ちょっと多分冒頭で商店街プロジェクトっていう風に言ってたと思うんですけど、
はい、
ね、以前ちょっと商店街の方に向かってちょっとお話をさせてもらったこともあったと思うんで、うん、はい、ある程度どういう商店街プロジェクトがどういうものかみたいな説明できたらなって思うんですけど、
うんうんうん、
どうです、いけますか。
はい、そうですね、商店街は、京都市の東山にある、
うん、
古川城商店街というところで私たち拠点を置いてね活動させていただきたいんですけど、うん、いただくんですけど、
うん、
まあ、まだ明確なこう何をやるっていうのは、うん、まだねはっきりは決まってないんですけれども、ね、
うん、
今インバウンドとか外国の方が商店街にいらっしゃって、
うん、
そこと地元の人たちのこの、
うん、
なんて言うんでしょう、兼ね合いじゃないけど、こうどううまくつながって一緒に商店街を盛り上げていくかっていうのが今の課題にあるみたいで、外国の方もインバウンドの方も増やしつつ、地元街、地元の方も大切にしつつ、京都に住まれている方の来場者も増やしていくっていうのが大きな課題としてあって、今そこの課題に向けて私たち商店街プロジェクトが活動しているわけなんですけれども、うんうん、この間ちょうどその古川町商店街にみんなで行って、
うん、
古川町の今の現状であったり、うん、課題であったり、逆に成功した体験談であったりをいろいろお聞きしたんですけど、うん、まあでもね、難しいとこもいっぱいあったけど、
うん、
なんかやっぱり自分たち大学生だからできることをやっていきたいなとか思ったり、
うん
うん、ちょうど後輩も入ってくるので、
そうだね、
後輩と一緒に何かできること を今ちょっと考えている途中です ね、はい、
頑張っていきたい
んですけど、そうですね、で31日に私たち街歩きをさせていただけるということで、うんうん、みんなで街歩きをしながら、
うん、
街の、そうだね、現状把握をしていけたらいいかな、うん、と思っています。
はい、
はい、
でちょっとだけ回ったよね、
なんか
最初行った時、
ね、う
ん、どうだった、なんか商店街の規模とか。うわ、
そうだね、そんなに大きくはなかったね、
うん、なんか、
うん、
河原町を想像されてると、うんうんうんうん、多分
半分、
うん、
半分も
ないぐらい、
うん、3分の1ぐらいかな、
小さい町、うん、なんか道にアーケードがついてて、
うんうんうんうん、
いろんなお店があるみたいな形
で、もすごいなんかレトロな感じでおしゃれな商店街ですよ ね、うん、あんま見たことないですよね、うん、あの感じ、
なんだっけ、あの提灯じゃなくてさ、
なんて言うんだろう、風船でもなくて、でも4000個ぐらいあるって言ってたっけ、900かって言ってた、900ぐらい、
小さい道の中にすごいたくさんぶら下がってて、うんうんうんうん、めっちゃおしゃれ
で、おしゃれだよね、レトロな、うん、
映画とかドラマに使われて
る、使われるって言ってたよね、
話もあったから、うん、なんか、ね、ここからいろんな人も今もたくさん来てるって感じになってたけど、なんかこれから自分たちがやるね企画とかがどんどんそういう人たちを呼び込めるような形になったらいいですね。
いいですね、はい、頑張っていきましょう。
はい、それでは本日はここで終了します。本日は、商店街プロジェクトがお送りしました。来週は白いプロジェクトがお送りさせていただきます。
はい、
番組へのお便りはファックス番号075-253-6901まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはエイシンと
イハネでした。ありがとうございました。
さようなら。
さようなら。